はようございます。ピアノの音を出すのを忘れておりました。これから弾きます。皆さんおはようございます。2026年3月17日火曜日午前10時38分になりました。ヒーリング作曲ピアニストの比嘉あかねです。この番組は沖縄県浦添市から今感じる音をピアノに乗せてお届けしています。人の心や空間、土地のエネルギーを音で感じながら演奏するとともに、その音楽が伝えてくれるメッセージを紐解いてお伝えするヒーリング作曲ピアノで活動しております。はい。昨日はちょっとね、配信をお休みしましたけれども、今日はね、また配信していきたいと思います。はい。サロンの近くにね、総合病院があるので、救急車がね、よく通るんですよね。で、今もちょうどね、音が聞こえたかもしれないんですけれども、まあ途中でね、そういう音も入ってくるかもしれませんが、一緒にね、お付き合いいただけたらと思います。では今日の1曲目を弾いていきたいと思います。心を整えると題して弾いていきますので、ぜひ今心が感じていること、そして体が今どんな状態なのかを、ぜひご自身と対話しながらお聴きください。Thank you. 今日の一曲目を弾かせていただきました。はい。今日から再び録音しながらやろうと思ってですね。YouTube の音源アップがもうすごく止まっているので、ああ、そろそろ再スタートしないとなーって思いを改めているところであります。はい。なのでね、ちょっと録音しながらね、弾いた曲は YouTube にアップしていきたいと思っております。またね、配信終わった後ね、今日中にあげられるんだったらその日であげようと思いますけど、まあ、なるべく毎日アップしたいなという気持ちはあるんですけど、今それが続けられずにいるのでね、でも今年中に YouTube の登録者を3000人まで伸ばしたいんですよね。なので、まあ今日3年計画ぐらいで、3年で1万人ぐらいまでに成長させられるようにしたいなと、思ってですね。最初2000人目指した時って、もうその時は週1だなと思ってね、もう何年前だったか忘れましたけれども、週1アップを決めて、週1アップしてて、それをやったんですけどね。で、2年で達成するって決めてやったんですけど、多分毎日やんないと3000人にはいかないなと思ってですね。やっぱりそのアップの頻度とかね、そういうのが、評価の対象になるんですよね、YouTube はね。なので、ちょっと頑張ってやってみようかなと、そんな風に思っているところです。はい。昨日はですね、週にじゃないです。3ヶ月に1回ね、参加している心理学の講座だったんですよね、講座の日で。で、今回から、マズローの欲求の階層っていうところのね、話になったんですよね。で、その前は、成長の三角形だったかな。で、忘れないでよって感じだと思うんですけど、私ね、すぐ忘れるんですよ。で、そう、今回からマズローの欲求の階層になって、まあ、人のね、欲求の話を、まあ、中心にやっていて、その欲求っていうのが、欠乏感から生まれる欲求なのか、自分のその欠乏を超えたところ、ワクワクとか、知りたいとか、そういう欲求から来るものなのかっていうので階層が分かれていくんですよね。でも、まあ、一番最初生まれた時って、生理的欲求って言って、お腹が空いたら食べる。で、そういうことですよね。本当に基本的な、本能的な欲求が最初にあって、その後は、まあ、自分の安全を確保するとか、まあ、生まれてから育ってる段階で、もう必ず経験もしてるし、もしくは、未だに生理的欲求はみんな誰もが持ってますよね。お腹が空いたり、眠くなったり、そういうものは生理的欲求。で、欠乏すると欲しくなるっていうね。お腹が空いたら食べたくなる。眠くなったら寝るっていうね。睡眠時間が少ないと眠くなりますね。そういう、欠乏的なものから来る欲求にも種類があって、自分の生命維持するためのね、欲求とかがあるわけなんですけれど、そこを超えたところにある、なんつう欲求だったかな。最初は欠乏感から来るんだけれど、そこを、ある程度満たされていくと、あ、成長欲求だ。成長欲求に変わっていくんだよっていう話のところでね。で、成長欲求のところの、まあ、段階に来ると、例えば自分の本質を見つめるとか、私って何者なんだろうとか、自分はどう生きていったらいいんだろうとか、そういうところに焦点が合いやすくなるっていうね、そういうところなんですけど、まあその前に承認欲求っていう大きなのがあって、認められたいとか、そこを超えていくと、その本質っていうところに、目覚めていくっていうかね。で、全部なくなるわけではなくて、どんどん段階が変わっていくっていう感じなので、まあその本質を見つめる段階にいるけど、まだ承認欲求があるとか、そういう場合ももちろんあるし、生理的欲求なんてずっとありますから、その割合が減っていくっていう感じなんですけど、欲求のね。で、まあうまく説明できてるかちょっとわからないんですけれども、お付き合いいただけたら嬉しいんですが、なんか自分がね、その音楽で伝えたいこととか、例えば、キエさんやミチさんと一緒にやっている三密体セミナー、三密体セッションとかも、結局あなたはあなたのままでいいんだよっていう、本質に自分でね、 本質をこう見つめて、自分っていうものが何者であるのか、で別に何者である必要もなくて、そのまんまでいいんだよっていう、その上で自分を生きるっていうところに、やっぱりこう視点を合わせてセッションをやっているわけで、で私の音楽だって同じようにそういうところをやっぱり目指して届けているんですね。でその時に、その昨日その成長のね、マズローの成長のその欲求の段階か、マズローの欲求のなんだっけ、ごめんなさい欲求の階層だ。でそれをね、見ていった時に、もしかしてじゃあ本質のところに行きたくないっていう人もいるわけっていうふうに思ったわけですよ。本質を知りたいって思ってない人もいるのかなって。もしそうだとしたら、例えば私たちが今打ち出しているあなたの本質にを、なんていうのか、本質にアクセスしようとか、本質につながろうとか、そういう打ち出し方をしていることって合ってるのかなって。そこに結局行きたくない人がいるんだったら、反応しないよなって思ったわけですよ。で、まあ、仕事のね、話になりますけど。それで先生に聞いたわけですよ。ってことは、私がやってるアプローチって間違ってるんですかって。本質に、あなたの本質に気づいていこうとか、あなたの本質を大事にしようとか、そういうことを伝えているけれども、そこに、全く関心がやっぱり向いてないっていう段階の人もいるわけじゃないですか。そしたら、その人たちには、じゃあ反応が起きないってことですかって。見ても、反応がないとしたら、その伝え方って合ってるんでしょうかっていうね、話をしたら、まあ私がどの階層にいる人たちに、その届けたいかによるよねっていう話になったんですけど、だから決してこう間違ったアプローチではなくて、その本質に目覚めたいって思ってる人たちに、よりそこにこうアプローチしていく、そこを開いていくとか、自分をより知っていくっていうところに、で、いいんだったら別にいいんじゃないって。ただ、そこに、向かってない人からしたら、それが、へーっていう感じで通り過ぎるものになるか、あ、そうよねって思うけど、そこには触れないか、まだその段階に入ってない人は、踏み込んでこないよって言われたんですよね。それで、あ、そういうことだったのかって、なんか思ったらですね、どっちにしようかなっていうのはもう私の中でははっきりしていて、そこにこう行きたい人をやっぱり対象にしているので、これって変化したいかしたくないかと同じことで、変化したいと思ってる人しか変化しないので、したいって思ってる人がよりよく変化できるようにっていう、やっぱりサポートをしたいわけですよね。なので、変わらず本質にね、目覚めていくっていう、そのアプローチで、いいんだなっていうことを確認したような会になったんですけど、なんかそういう意味では、いろんなこうマーケティング手法とかそういうところとはまた違ったね、アプローチというか、心理学ってとても深くて、一つやったから全部解決するものじゃなくって、いろんな心理学の学びがあって、そのどれかが当てはまってどれかは当てはまらなくてっていう、いろんな理論の中で当てはまるものがみんなそれぞれ、ここは当てはまる、当てはまらないってあるので、その人間理解っていうのが深まるところがすごく面白いんですね。で、最初はエニアグラムっていうものから最初入ったんですけど、ちょうどエニアグラムの時に、今のね、夫とっていうか、前の夫がいるのかって話になりますけど、今の夫と会ったのがエニアグラムの講座だったんですけどね。だからそこからの学びなんで、かなり長いことこの今の先生とお付き合いしていて、まあまあ、夫はもうその学びはしてないですけど、その頃からの一緒にやり続けてる人もいれば、新しく入ってきた方たちもいて、ずっとその先生と私たち合わせて5名でね、それぞれの心の内をこう、吐露しながら、シェアして今の状態を確認したり、で、全く違うこう、感性の人たちが集まってるんですね、心理学で言っても。だから、あ、こういうことのに特徴がある人はこういう捉え方をするんだなとか、すごく自己理解も深まるし、他者理解も深まるんですね。でも一番は自己理解が深まったら、おのずと人のこともわかるようになるっていうのを、まあ、実感していて、なので昨日はその欲求の階層のね、 大まかな流れをね、学んだんですけど、次回は3ヶ月後なんですけど、じゃあ自分が今どの段階にいて、この全部の段階について自分は何パーセントぐらいそれが満たされてるのかとか、そういうことをやっていこうねっていう話になったんですけど、なんかとても面白くてですね、私は多分今までで一番質問したかもしれないっていう学びの回でしたね。これまでは私はずっとね、こういうものを聞くだけだと眠くなっちゃう方なので、いつも率先して私が読みますって言ってテキストを読んでるので寝ることはないんですけど眠たくならないようにっていう対策で、私が読ませてくださいって読んでね、それで、その中で理解できることとか、落とし込んでいってるんですけど、すごく、ちょうどね、三位一体セッションが、神戸の募集が始まっていて、その私たちのあり方自身を見直したいねっていう話をね、キエさんと昨日やった、おとといか、やったばっかりだったので、ちょうどいいタイミングで、その本質の段階とか、そういう話が聞けたので、ちょうどよかったなと思ってね、学ばせていただきました。で、そのかいつまんでね、大まかにですけどね、こちらでもシェアさせていただきました。なので、みんなね、引き合うから、ある程度似たような人たちが聞きに来てくださってるのかなっては思っていますけどね。はい、ぜひ今後もね、お付き合いいただけたら嬉しく思います。はい、では2曲目を弾いていきたいと思います。今日はね、私デイオフなんですよ。仕事がないんです。ないんですっていうか、ご予約がないんですね。で、今週は割とそういう週で、先週まで突っ走ってきたので、今日は自分のための時間。で、明日は子供たちが学校お休みなんですよ。卒業式でね、6年生の。なのでお休みなので、子供たちとちょっとお付き合いして、で、明後日は、名護にいるセラピストの友人の、モニターになるというか、モデルになるというかですね。そこのお手伝いにね、行くので、ちょっと海見に行こうかなって。でね、自分の時間にその時もしたいなと思っているんですけれども。まあ、金曜日は、イベントです。今週お休みじゃないですね。金曜日はイベントなので、まあ、そのあたりも引き終えてからね、お話ししていきたいなと思うんですけれども、まずは、ちょっと昨日からちょっと頭痛がね、するので、頭痛緩和ができるようにという感じで弾いていきたいと思います。ぜひ深呼吸しながらお聴きください。 はい。今日の2曲目を弾かせていただきました。なんかとっても穏やかな気持ちでね、弾かせていただきました。聞いてくださってありがとうございました。はい。今週はですね、金曜日に、まず、なんだっけ、紡ぎ合う音と琴の肌。ネイティブコンタクティー、コンマさん、おはようございます。いや、嬉しいですね。ありがとうございます。今ね、ちょうど弾き終えちゃったの、2曲。この後ね、すいません。告知ばっかりなんですけど。良ければ聞いていってやってください。はい。今週金曜日新聞の日は、しょっちゅうね、出だしを忘れちゃうんですよね。紡ぎ合う音と琴の葉第2弾と題しまして、月の雫さんのご夫婦とね、一緒にアルバム制作を去年もやったんですけど、今年もそのね、2枚目のアルバムを作ろうっていうことで、まあ私たちはユニット名、ぬちなーというね、名前でやってるんですけれども、まあ方言で言うと、命の音というね、名前のユニットになっております。で、このぬちなーのインスタも作ろうかなとかね、いろいろ思うんですけども、なかなかこう手がつけられなくって、で、ぬちなーの前回の音楽もね、チューンズコアっていうね、配信系のサイトに、途中まで音楽は全部アップロード終わったんですけど、なんだっけ？琴の葉？ふめさんのメッセージのところで、名前をね、英語の名前をつけないといけないんですよ。チューンズコアにこうリリースするときのね、音楽の登録のときに日本語名と、英語名とあるんですね。で、日本語名はもうもちろん最初からあるので、やったんだけど、英語のところでみんなで詰まってしまって、どうするって言って、なんかすごい面白いことに、私はまあ琴の葉をね、紡いだのは不明さんたちだからと思って、全部まあ AI で翻訳してもらったらいくつかのこうね、パターン出してくれるんですよね。こういうニュアンスだったら、この英語はどうですかっていうのを、こうカチッとした感じとヒーリング的な感じとっていういくつかこうバージョン作ってくれるから、それを出したものをお二人に投げたんですよ。この中からお二人で決めてもらえますかって言って、英語表記をね、お渡ししたら、見事に二人の意見が分かれて、全部回答、三つか四つぐらい、その一つずつのね、題名渡したら、何個あるかな？九つあるかな？琴の葉の題名が。それ一個ずつ、全部、僕はこれ、私はこれって来たんですよ。絞れないじゃんってなって、付けかねてですね。そこでスタップしちゃったの、私が。で、これ、選んだんかい、これで、みたいな。突っ込みどころ満載でですね。で、もう独断と偏見で、もう私が決めよう。二人が出してきたものから、二つは一つに絞ろう、私がって思ってますけど、それがやっぱなかなかできなくてですね。リリースできてないんですけれども、まあ、リリースしたら、ぬちなーのインスタもね、解説して、まあ、第1弾のアルバム、第2弾のアルバムとね、紹介していけるようにしようと思っているんですけれども、その第2弾のアルバム制作の現場に、集まりませんかっていう、来てくださいませんかっていうのを、今週金曜日3月20日春分の日にやる予定にしています。その場で録音したものが、まあ、若干編集はしますけど、そのままアルバムになります。なので、参加した皆さんにはもちろん出来上がったね、完成したアルバムをまず最初にお届けさせていただくことになっています。で、その場に集って、メッセージとね、音とを生で体験していただけるのと、前回もそうでしたけど、ふみえさんが皆さんにね、メッセージをね、一人ずつ確か書いてきて、去年も渡してたので、今年も書きますって書いてたのでね、案内のところに。去年はサプライズだったんですよ。でも今年は皆さんにお届けしますっていうことを書いてたので、その人に合ったメッセージがそのまま受け取っていただけると思いますので、それも楽しみに参加していただけたらいいのかなと思っています。さっきそれはね、コミュニティ欄に案内をとお申し込み先あげましたので、ぜひ、まあ沖縄で開催なので、沖縄のね、方に限られるとは思うんですけれども、今週金曜日新聞の日、お昼2時から、 那覇の東町にある GRG ホテル那覇東町という場所の、1階レストラン会場を借りての、開催となりますので、ぜひその場にね、集いたいなという方はお越しください。そして、この春分の日ね、二十四節気の、瞑想ライブいつも、めぐりんとやってるんですけれども、20日私がそのイベントが入っているので、21日にね、繰り越して、二十四節気の瞑想ライブは、配信予定なんですが、今回、無料なんだけど、クローズドでやろうっていうことになったので、ズームリンクをね、参加したいっていう方にお渡しして、ズームの中で開催することになりました。ちょっとしたワークショップも入れる予定なんですね。なので、案内がね、間に合ってなくて、昨日ようやく画像作ったんですけど、今日からインスタでも配信をする予定になっているのと、あとは後でコミュニティ欄にもね、3月21日の瞑想ライブ、無料開催なんですけど、クローズドでやりますので、ぜひ参加したい方は、こちらのね、メッセージ、スタイフのメッセージでももちろん構わないですし、インスタの方の DM でも構わないですし、公式 LINE の方でも構わないので、参加したいですっていうね、一言いただけたら、ズームリンクをね、当日のお渡しいたします。こちらは3月21日の土曜日夜8時からの開催になります。ワークするので、もしかしたら1時間では終わらないかもしれないんですけれども、ぜひ、いいシナリオがね、出来上がっているので、こちらもお越しください。で、先に申し上げた3月20日のアルバム制作の場に、集いませんかっていう企画については、こちらは、参加費6000円を頂戴しております。で、事前のね、前払い制でやっているんですけれども、こちらは出来上がったアルバムはね、お渡しするという形になりますので、こちらもぜひご参加いただけたら嬉しく思います。はい。今、コミュニティ欄に貼ってるのが、3月20日の紬屋音と琴の葉のね、案内ですけれども、この後3月21日の無料ライブ、クローズドでやるね、瞑想ライブの案内も貼っていきますので、参加したい方はぜひお声掛けください。ナメグリンとの瞑想ライブは、インスタバージョンと、あと、12月にやったコラムバージョンと、今回みたいなクローズでやるバージョンと、いくつかね、あるんですけど、コラムでやるものはもう6月の月誌はコラムでやろうっていうことを決めていて、そこも、チケット販売もスタートしてますので、まあ、無料バージョンも有料バージョンもね、どちらも、いいと思うんですけど、ぜひ、有料バージョンってまた意識が変わりますので、私たちもそうだけど、参加者皆さんも、有料のものって何でもそうですけど、意識が違うんですよ。なので、そこに本当に変化を求めるとか、自分の意識改革とか、そういうことを含めて参加したいなって思う方は、ぜひ有料のところにもね、ご参加いただけたらいいなと思っています。まあ、その変化自身は自分が決めることだから、私たちからどうぞって案内はしても、強要はもちろんできないものなんですね。なので、そこにね、コミットするっていう気持ちでね、参加したい方は、ぜひ有料バージョンにもご参加ください。はい。で、その感じ、どんな感じって見たいのであればね、ぜひインスタのね、ライブ参加してくださったり、もしくは、今週やるね、クローズドの、ズームでの瞑想ライブも無料でやりますので、そこもちょこっと覗きに来てくださったらいいかなと思っています。ぜひお待ちしております。あ、もう忘れてました。今日ね、お昼からね、インスタライブに出ます。カノンさんっておっしゃる、ボーカリストの方と一緒にインスタライブやるんですけど、私はカノンさんのところにお邪魔させていただいて、ゲストという形でやりますので、リアルの時間帯はカノンさんのところで、そしてアーカイブ残ると思いますので、リアルに12時から30分間ね、参加、見に行くの難しいよって方は、ぜひアーカイブでご覧いただけたらと思います。はい。という感じで、今日はここまでになります。今日も聞いてくださってありがとうございました。この後も素敵な時間をお過ごしください。ありがとうございました。